はい、ありがとうございます。まだ説教には入りませんが、いつ頃からかよく覚えてないんですけど、左の目がですね、少しこうぼやけて、こう霞がかかったように、なってまして、で近くの眼科に行って見てもらったところ、この水晶体の中に、何かタンパク質の塊みたいなものがあると、で殴られたことありませんかって聞かれたんですけどまあ小さい頃よく喧嘩しおったからそれかなとは思いましたけど、でまあいやよく覚えてないですけどって、多分なんか衝撃があってそこにこうタンパク質がちょっとずつこう固まってきたんじゃないかっていうことで、で、まあ、ずっと、まあ、ほっといたんですけど、この白くこうもわ、まあ、要するに、まあ、白内障みたいな症状ですよね、でずっと気になってたので、まあ、紹介状を書いてもらって、大学病院を受診いたしました。朝の8時に行ってですね、検査が目でこんなにいっぱい検査するんかなあいうぐらいいっぱい検査があって、いっぱい写真撮って、でいっぱい写真撮って、やっとドクターの診察があったのが1時半ぐらいでしたかね。で行った時にもうすでにですね、僕はあれ9時からがだったんですよね。で9時から11時って書いてあったから、それでも僕なりには早めに8時過ぎぐらいに行ったんですけど、もういっぱいだったんですよ、待合室が。でそこの受付の方は眼科は多いんでねって言われて、大勢おられましてですね、それでまあこれは時間かかるじゃろうなと思ってやってましたけども、ようやくまあ1時半ぐらいにお医者さんにいろいろ検査の結果を見ながら、まあこれは白内障と同じなんで白内障の手術をしましょうと、まあ最初にかかった病院でもそう言われてたんですけど、それでで血液検査しなきゃいけないんですが、今日しますか、また来られますかって言われて、いや今日やります、今日やりますもう今日中に終わらせたいですみたいな。で、あ、じゃあちょっと待ってくださいねって言われて血液検査して、最終的にまたドクターに会ったのが4時半ぐらい、で解放され、結局お金払って帰ったのは5時過ぎてました、こんなもんなんだなと思ってね、丸一日仕事で、まあ、結局9月のいつだったかな、2日かなんかに白内障の手術をすることになりましてですね、はい、まあ、いわゆる老人性の白内障じゃないんですが、まあ、結局同じもので、なんかこうレンズを砕いてね、取ってまた新しいレンズを入れるみたいですね、はい、まあ、経験者の方はよくお分かりだと思いますけど、はい、最近された方もあります。どうですかその後、良くなった？いや嬉しいですね。でそう思って私もいたんですね。でちょっとすいませんね、話が長くなって、で手術の前から、点眼しなきゃいけない目薬があると言われて、でそれを処方箋出してもらって、まあ、近くの薬屋でもらってくださいと言われて、昨日か一昨日かな、この近くの楠木町の処方箋出しの薬屋に行ったんですよね。で行ったらあそこでもちゃんと出してくれて、それでその薬もらって、車に乗って帰ろうとしたらですね、電話がすぐかかってきて、で私の高校の時の友達なんですよね。で実は彼は薬局を経営しておりましてですね、で前田君って言うんですけど、前田君から、あ、堀川君じゃないって言うかって、あ、そうだけどって言って、さっきわしのとこ来たじゃないかって言うから、そういえばですね、店の奥の方でなんか白髪のおじさんが私もじーっと見てたんですよね。で、あ、お前前田かとかって、あの時おったんかみたいな話で、それで、いや白内障の手術するんかって言われて、お、するんよ言ったら、わしはレーシックしとったけど大変じゃったんよって言うんですよ。レーシック手術ってあるじゃないですか、この視力を回復する薬で、彼はですねレーシックをしていたので広島では手術ができずに大阪まで行ったんだって。広大病院でも断られたって言いました。レーシックしない方がいいでしょう、今からやろうと思ってる人は。で大阪まで行ってやったんだけど視力が回復しないそうです。なんかレーシックをした後は なんかあの白内障の手術もうまくいかないことがあるらしくて、じゃあ 0.3 ぐらいまでしか戻ってないんじゃって言って、お前はレーシックやったんかって、いやいや、やっとらんほらよかったって。でレンズはどうするんかって言うんですよね。なんか遠近両用のレンズもあるそうなんですよ。知ってました？白内障の手術で。でこれ保険が効かないんですよ。30万ぐらいするらしい。もっとかな、うん。そもそも広大のドクターはそんな説明私にしなかったですから、私が金持ってないなと思ったかどうか分かりませんけど、ね、だからまあ単焦点の普通のレンズで前の視力よりちょっといいぐらいでいいですねって言われたから、それでいいですって言ったんですけど、で前田君はですね、あの二重焦点のやつは絶対するなって言うんですよ、うん。まあ、彼は薬局を運営してますからね、あれで後で困ってる人が要求あるけど、あれせん方がええぞって言うんですよね。いや、じゃあそんな30万も出さなきゃそんなやる気はないんじゃって、あそれがええそれがええって言われてですね、まあ、思わぬ白内障関連のいろんなプラスアルファ情報を高校の友達から聞くというですね、先週はそんなことがいろいろありました、はい。という何でもないお話ですけどもまあ一応、まあ、どう締めてください、まあ、白内障の手術、まあね、ほぼ 100% 成功する、あその引っ張って締めてください、あそ引っ張って締めないと、そこ引っ張って締めないと、はい、大丈夫、はい、大丈夫です、はい、このノブをね引っ張って締めないとですね、あの締まりが悪いです、締まらんことはないですけど、はい、今日はですねちょっとあの、まあ、緩和休大という言葉ありますけど、預言書の結構ねこの厳しいお話が続いてたんで、神様のユーモアの話を預言書からしたいと思います、はい。まあ、これまでも時々あの話題にしたことではあるんですけども、あの預言書の中にはですね、言葉遊びのような表現があのたくさん出てきます。今日はその一部をご紹介したいと思いますけども、まあ、いわゆるダジャレのようなね、この語呂合わせの言葉がたくさんありますが、そもそも人間が創造された時に神様は人、アダムっていうですね、はダジャレでつけた名前なんです。知ってました？もともとアダムというのは、アダムっていうのはなんかあの人の、お名前みたいに思ってる方があると思いますけど、堀川博みたいな、そうじゃないんですよ。アダムっていうのは人っていう意味なんです。でそもそもあれはアダマーというですね、土という言葉からできた言葉なんです、ね。神様は土から作られたじゃないですか、アダムをね。まあお前は土から作ったけど、お前は土じゃ言ってですね、土をじゃみたいな感じでアダムってつけたんですよ。これがもともと最初の人間の名前名前にもなるわけですけども、だから神様はもともとなんかダジャレが好きなんだと思うんですね。で、あの、まあ、これ、これまでお話した中で出てきたと思いますけれども、おかしな名前がありますね。預言者の子供たちに神様が変な名前をつけられたということがありましたね。それもともと元々ヤコブっていう名前を神様はイスラエルっていう名前に変えられましたね。改名されましたけども、あれは神と戦うっていう意味ですよね。でヤコブが、あのヤボクの私のところでね、あの神の使いと戦ってで勝っちゃうんですよね、レスリングで。でそれで神様は、お前は神と戦ったから神と戦う、イスラエルっていう名前だって名前を付けられた、だから名前を変えるとか変な名前にするとかっていうのはあのまあもともとあったことではあるんですね。でやっぱり名前には神様のメッセージが込められていて、イスラエルの人の名前っていうのはあの名前がその人を表すっていうことが多いですよね。有名なのはモーセですよね。モーセっていうのはあの引き上げられるっていう意味ですかね、あのナイル川から引き上げられたのでモーセっていう名前ですけども、他にもいっぱいそういう名前がありますね。それからですね、まあ面白い表現というかね、言葉遊びみたいなものもあのいろいろ出てくるんですね。でまあ、まず語呂合わせの類から見ていきたいと思いますけども、アモス書ですね、あの念頭にお話ししたアモス書8章の1節から3節に、主なる神はこのように私に示された、見よ、一かごの夏の果物カイツがあった。主は言われた、アモスよ、何が見えるか。私は答えた、一かごの夏の果物です。主は私に言われた、我が民イスラエルに最後が来た、もはや見過ごしにすることはできない。その日には 必ず宮殿の歌い女は泣きわめくと主なる神は言われる。屍はおびただしく至る所に投げ捨てられる。声を出すなんてですね、恐ろしい話ですよこれね。イスラエルの民に最後が来た。でもこの最後っていうのはヘブライ語でケーツというです、ね、アモスが見ているのは夏の果物だったんですね。カイツで神様がお前何見とるんやって果物見てますって、ね、イスラエルの民にカイツじゃなくてケーツが来たぞって言って、まあ、これ語呂合わせですよ完全に、ね、カイツ見てるってカイツじゃないケーツが来るぞって言ってですね、神様はおっしゃったというこれは話なんですね。それから三箇所ですけども、ラキシュの住民を戦車に早馬をつなげ、ラキシュは娘シオンの罪の始めである。お前の中にイスラエルの背きが見出される。それゆえモレショとガトに、離縁を言い渡せ。イスラエルの王たちにとって悪ジブの家々は水がなくて人を欺く泉悪ザブとなった。これはまあラキシュというのはエルサレムから45キロぐらい南西の要塞都市で、まあ重要な戦略拠点だったんですけれども、そこを通過してエジプトの異教のいろんな、まあ要するにエジプトの宗教が持ち込まれたんですね。そういうこともあってラキシュの住民を戦車に早馬をつなげと、ラキシュの娘イスラエルのラキシュの娘はシオンの罪の始めであると。ラキシュから、エジプトの異教が持ち込まれた、ね、だからでこのあとモレショとガトっていうのはこれはミカが預言者ミカが召された場所なんですけども、これ近くなんですね。で、アクジブっていうのも近くなんですけれども、この、まあ、ラキシュを通して異教が持ち込まれたからそこが裁かれるって言ってるわけですね。ただ裁かれるって言ってるんだけども、そこにちょっとこの言葉遊びがあって、アクジブの家々はアクザブになるんだと、ね、水を人を欺く泉となるというような、これもまあダジャレですね。それからイザヤ書の5章7節ですけれども、これは説教の中でも読みましたけれども、イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々、主は裁きミシュパトを待っておられたのに見よ流血ミスパハ、正義サダカを待っておられたのに見よ共感ツヤカ、主は裁きミシュパトを待っておられたのに、ミシュパト正しい裁きの代わりに起こったのは何かというとミスパハ流血だったと。正義を待っておられたのに見よ共感が要するに叫びが起こっていると、神様の裁きがそこに行われると思っていたのに人々の叫びが嘆きの叫びが起こっていると。神様が願っておられたこととは反対のことが起こったということをやっぱりこの言葉遊びで語られているということですね。それからまだまだありますよ、イザヤ書29章ですね、ああアリエルよアリエルよ、ダビデが陣を張った都よ、年ごとに祭りの数を増し巡り凝らせよ、その時私はアリエルを苦しめる。アリエルには嘆きとため息が望み、祭壇の炉アリエルのようになる。でアリエルというのはエルサレムの別名と言われておりましてですね、まあ、ダビデが陣を張った都ですね、ダビデが建てた首都ですけれども、祭りの数を召し巡り凝らせよと、そこでお祭りを祝って、まあ、祭儀をやりなさいと。でもあなたたちがやってる祭りはね、これまあイザヤ書の時にお話しましたけれども形ばかりで、ね、何の意味もない、だからアリエルを苦しめると、エルサレムを苦しめると、でそこに今嘆きとため息が望んで祭壇の炉のようになると。祭壇の炉というのは生贄がほふられる場所のことです。そこで動物がほふられ焼かれるわけですね。それはアリエル、つまりエルサレムの人々に望むこの、まあ、残酷な運命 を暗示している言葉ですね。でこれはアリエルってこの場所の名前でも使ってますけれども、この祭壇の炉というのは全く同じ単語なんですね。 全く同じ単語を使っている、これも語呂合わせですね。わざわざだからエルサレムと言わずにアリエルという呼び方にして、この祭壇炉と掛け合わせてたんです。まだありますね。このエレミア書ですけど、まだ読みませんけどね。エレミア書もうちょっと夏の終わりぐらいからエレミア書を読みますけれども、エレミア書に主の言葉が私に臨んだ。エレミアよ、何が見えるか。私は答えた。アーモンド、シャーケードの枝が見えます。主は私に言われた。あなたの見る通りだ。私は私の言葉を成し遂げようと見張っていると。見張るっていうのがショーケードっていうんですね。これヘブライ語ですよ全部ね。これ桜じゃないです。これね。これアーモンドの花なんです。で下に実が出てますよね。これアーモンドの実。だからこれアーモンドの花だということがよくわかりますけど、桜とそっくりそうです。はい。でまあこれは見たのはアーモンドの枝なんですけどね。エレミアに対して神様が、お前今何が見えてるかって、目の前に何があるかって、アーモンドの木ですと、アーモンドの枝が見えてますと、よし、ね、その通りだと、ね、私は私の言葉を成し遂げようとあなたを見張っている、イスラエルを見張っているよと、ね、私はシャーケードの枝が見えてますって、そのシャーケード、私はショーケードしてると、だからアーモンドの木を見るたびに私がこの国を見張っていることを思い出しなさいというような意味でおっしゃっているわけですね。これもなかなかあの洒落たダジャレですね、完全にね、はい。まあ、他にもいろいろあるんですけども、主なもの5つですね。それから名前、変な名前ね、これはあのイザヤ書の時でもお話ししましたけども、イザヤの子供ですね、息子シェアルヤシャブというですね、ヤシュブ、ヤシャブじゃなくてヤシュブ、僕説教の時多分ヤシャブと読んだと思います。ヤシュブって言うんですけども、シェアルヤシュブというのは残りのものは帰ってくるという意味なんですね。残りのものは帰ってくる君という名前を息子につけてるわけですけども、神様がイザヤに、あなたは息子のシェアルヤシュブと共に行って布さらしの野に至る大通りに沿う上貯水池からの水路の外れでアハズに会い、読みづらい、彼に言いなさい、落ち着いて静かにしていなさい、恐れることはない、アラムを率いるレツインとレマルヤの子が激しても、この2つの燃え残ってくすぶる切り株のゆえに心を弱くしてはならない。これはですね、簡単に言えば、イザヤ、お前の息子をね、残りの者は帰ってくるを連れて行って、アハズ王に会いなさいと、ね、でそこで恐れる必要はないよと、これは、ま、あの北のイスラエルの北のアラムが攻め込んでくると思って、怖がってるわけだけども大丈夫だと、神様が あのアラムなんか怖がる必要ない、ね、あの心弱くしてはいけないと、あいつらなんか全然目じゃないからっていうふうにおっしゃってるわけですけども、その話をするためにわざわざシェアルヤシュブを連れてけとおっしゃるわけですよね。何のためだと思いますか。シェアルヤシブ、残り物は帰ってくる子を連れていけと。つまり神様は必ずイスラエルの民を最後は救って、残りの物が あってね、全滅はしないから大丈夫だということを、お前の息子を隣に置いて、王様をそれで納得させろということだろうと思います。でわざわざシェアルヤシブ連れていけっておっしゃる。それから面白い名前はですね、これはまあホセア書ですね。ホセアの、まあ、これが一番象徴的かもしれませんが、官員の女ゴメルと結婚しろと言われて、でゴメルと結婚して、できた3人の名前、子供の名前ですね。最初の子はイズレール、2人の子目がロ・ルハマ、3人目がロ・アンミ。でイズレールというのはですね、列王記の上の21章に出てくる、イズレール人ナボテという人がアハブ王とね、あの悪名高きアハブ王と妻イゼベルによって殺された場所なんですよ。つまりイズレールっていうのは呪われた場所というか不吉な場所なんですね。だから神様はホセアに対して最初に生まれた子に、あの不吉なイズレールという名前をつけろと言われる。つけたくないですよそんなね。で2番目に生まれた子供にはロ・ルハマとつけなさい。ロっていうのがナット、ノーですね、英語のナットですね、あらずという否定形なんですね。でルハマは憐れまれるっていう意味なんです。わざわざロをつけて憐れまれないという、 わざわざ憐れまれない、普通は愛されるね、愛子ちゃんとかつけるって言うけれども非愛子ちゃん、そんな名前ないですけどで安民というのは我が民であるという意味です。民子ちゃんですよね、まさにね、昔多かったですね、民子っていう人が。戦争終わった後ぐらいですかね、戦争中なのかな、でもそうじゃなくて非民子で非国民っていう名前ですねをつけなさいとこうおっしゃる、我が子にねそんな名前をつけて毎日呼ぶんですよ、こうやって、非国民非国民っていう、愛されない愛されないって言われて、イスラエルイスラエルって言う、かわいそうですね。まあでも最終的にはね、このホセア書を読んでいくと、ロールハマはあっていうふうな名前ついてるけども、神様はイスラエルの民をもう一度憐れまれるとか、もう一度民にされるっていう、まあ、回復の予言も出てくるんですけども、それにしてもこの子たち一生この名前ですからね、民は解放されるんですけど、この子たちこの名前でずっといったということですね。で、まあ面白い名前が以上ですけども、面白いね表現ですね、これもね結構あるんですよ。これはね、まあこれは面白いなと思って読んでると本当いくらでもあるんで、代表的なものを3つ挙げたいと思いますけども、やはり御箇所ですね。御箇所っていうのはですね、まあ、今回わざわざ取り上げないんですけども、イザヤと同時代の預言者なんです。でイザヤはまあ66章あって、イザヤは、ミカはもっと小さいんですけども、非常にこう文章がね、御箇所は面白いんです、面白いというか、まあ、イザヤも非常にこう文才に長けた方だと思われますけれども、ミカはそれを超えるような短い表現だけれども、非常にこう芯を食うというかね、ドキッとするようなそういう表現がたくさんあるんですけども、この御箇所の2章6節から7節、私のすごい好きなところです。ここはね、戯言を言いながら彼らは自ら戯言を言い、こんなことについて戯言を言うな、そんな非難は当たらない、ヤコブの家は呪われているのか、主は気短な方だろうか、これが主のなされる技だろうかという、これはミカに対して、非難している人々のセリフです。つまりミカ、預言者ミカはですね、この神様の正義について、裁きについて、人々に語るわけですね。でイザヤの時にも話しましたけれども、あの時代というのは非常に豊かな時代だったけれども、そのせいもあって、格差社会が生まれ、また政治が腐敗しですね、このまたさらには信仰的に堕落していくと、祭儀が形骸化していくって、そういうことをミカもやはり訴えてるわけです。でイザヤは王宮で訴えてですね、ミカは南ユダ王国のどちらかというと南の方で、南西部の方で訴えてた地方の預言者ですね、はい、イザヤは首都の、ね、王宮で、イザヤはミカは田舎で、それでも格調高く訴えた。でそのミカの訴えに対して人々が何を言っとるんかと、たわごとを言うなと言ってですね、まあかばちを垂れるのとはちょっと違うかもしれませんが、まあ近いものがありますかね。広島でかばちという言い方がありますけども、つまらんことを言うなということですね。何をバカなこと言うとるんや、そんなこと起こるわけなかろうがと言ったわけですね。神様は ねそんなことをだからたわごとを言うなと言ってると、そんなバカなことはないと言ってると。でもあいつらの言ってることは実はたわごとなんだと、愚かなことなんだ。彼らは何と言ってるかというと、そんな非難は当たらないと、ミカが言ってる非難ね、そんな非難はないと、ヤコブの家は呪われているのか、そんなこと言ってもヤコブの家は神様の民じゃないかと、神様はそんな呪うようなことするわけなかろうが、主は気短な方だろうかと、神様気が長いけどそんなことはしないよって言ってですね、これは主のなされる技だろうか、主がそんな私たちを裁くわけはないと言ってですね、そう言って人々はミカを非難したわけです。これは結局この民がまあ豊かな時代の中で緩み切ってですね、 ミカがいくら合格泡を飛ばして神様の裁きを訴えても、彼らのにはそんなことあるわけないじゃん、この見てみなさいこの平和な世の中をみたいなね、神様そんなことするわけない、神様気が長いよ、大丈夫だよ、そんな悪いこと起こらんよと言っていると。それがたわごとだと言ってるんですね。もともとたわごとと訳されている言葉で雫という、こう水の雫という、言葉が語源になっているんですね。だからただの 水玉みたいな、何の意味もないというようなことだと思います。それから、同じく御箇所ですけれども、これ面白いですね。これは今日の御言葉として挙げているところですけど、我が民を迷わす預言者たちに対して、まあ、これは要するに偽預言者なんですね。主はこう言われる、彼らは歯で何かを噛んでいる間は平和を告げるが、その口に何も与えない人には戦争を宣言する。まあ、偽預言者ですね、人々が偽預言者のところに行って、まあ、要するに占い師みたいなもんですよ。で、ぜひ家内商安全商売繁盛をお願いしますって言って、なんかいっぱい持ってきてね、おいしいもの持ってくる人に対しては、ああ大丈夫大丈夫、あんたのとこは幸せになるよ、家内安全商売繁盛だよって言ってですね、いいことを言うと。でも何も持っていかないものには、あ呪いが下るぞ、平和が、戦争が来るぞと言ってですね、脅すっていう、偽預言者ですね。預言者と神様の預言者という名前を語りながら、結局は人々からの贈り物を期待している、待ち望んでいる、そういう輩のことをミカが、まあ、神様がミカを通して非難してるというかね、揶揄してらっしゃる。歯で何かを噛んでいる間は平和をつける、肉かなんかこうやってやってる時はね、ああいいよいいことあるよって言ってね、何もお前何も持ってこんのかって言ってね、まあ、裁きが腐るぞ、呪いが腐るぞみたいなことを言ってるってですね、そういうとんでもない偽預言者っていうのがいたんですよ。聖書で出てくるのはちゃんとした預言者ばっかりですけど、多分数から言ったら偽預言者の方が、ね、圧倒的に多かったです、その当時。でも預言者の名も語りながら、こういう間違ったことというかね、歪んだことを語っている人たちが大勢いて、人々を惑わしてたんですよね。一体神様の本当の御心は何なんだろうか。でも偽預言者はいいことしか言わないから、ね、まあもらえばですけどね。それからこれイザヤ書ですね。これはなかなか面白い表現ですけども、27章のこれ8節からちょっと長いところなので8節と10節を読みますけれども、彼らもまたブドウ酒を飲んでよろめき濃い酒のゆえに迷う、祭司も預言者も濃い酒を飲んでよろめきブドウ酒に飲まれてしまう。濃い酒のゆえに迷い、幻を見るとき、よろめき、裁きを下すとき、つまずくと。これはだから祭司と預言者、まあ、偽預言者ですね、たちのことを言ってるんですけど、もう、まあ、要するに酔っ払ってるということですね。ちゃんと神様の務めをしなきゃいけないのに、まあ、朝からかどうか分かりませんが、酒飲んで酔っ払ってると。で、酔っ払ってるがゆえに、彼らが言ってるのは、サウラサウ、サウラサウ、カウラカウ、カウラカウっていう。これだけ聞いてもよく分かりませんが、これはまあ訳すとですね、命令に命令、命令に命令、規則に規則、規則に規則で、しばらくはここ、しばらくはそこ、これほとんど意味がないんです。要するにこう酔っ払ってるから路列が回らなくなってですね、ちゃんとした言葉が喋れなくなってるということを言ってるんです、特に意味はないんです、サウラサウカウラカウハラーってこうなんかね、それに路列が回らない、本当に酔っ払っちゃった人は何言ってるかわからないっていうようなことをここでも言ってるわけですね。祭司ですよ、神様のと人の間に立たなければならない仲介者でなければ、仲介者である祭司、預言者、神の言葉を伝える大切な働きをしているのに、まあ強い酒を飲んで酔っ払って、まあ言ってることは全く意味のないことを言っているに過ぎないと、そう言って神様がこの非難してらっしゃるわけですね。まあというような いろんなね、面白い表現が、あります。皆さんもまたね、聖書を読みながら、探していただくというのも良いかと思いますが、でそもそもですね、この預言書に多いんですよ、この言葉遊びっていうのは。まあもちろん創世記からあるんですけれども、預言書に多いですね。でこれはなんでこんな言葉遊びとか面白い名前とか表現があるのかなということを考えざるを得ないわけですけども、まあもともとヘブライ語の性質、ヘブライ語っていうのはもともと母音のない言葉で、3つの子音がからできている、それをルースとしてそこから派生していくという、なかなか面白い言葉なんですね。それで音がこう、まあ、割と自由に動いていくっていう言葉でもありましてですね、だからまあこういう言葉遊びが作りやすいということもあります。まあでも言葉遊びっていうのは全ての言語にあるんですけどね、日本語だとまあダジャレがあったりするし、英語だとライムといってですね、この韻を踏むとかいうのもありますけれども、ヘブライ語の場合は割と日本語に近いので、日本語的なこうダジャレが多いんじゃないかなという気がします。まあヘブライ語ご存じのように右から書きますからね、右から書くからダジャレが多いということじゃないんですけども、まあ似たような性質を持っている。でただですね、預言書ですから厳しい内容なんですよ。さっき読んだようにどれもこれもそのなんかどうでもいいような話の時に出てくるわけじゃないんです。非常に重要な内容の時に神様がおっしゃるんですね。だからそれでなんでかなというふうに、まあ、思うわけですね。でやっぱり何か目的があるんじゃないかと、この言葉遊びを使うっていうことの目的はやっぱりいくつかあるんじゃないかなと思われるわけですね。まあ一つはやっぱりこの神様から伝えられるメッセージの印象が、まあ、強くなりますよね、言葉遊びがあるというのは。まあ子供の名前もそうですけれども、何もない、普通の表現よりもやはり、まあ、それは語呂合わせであったりユニークな表現であることによってそれが印象に残ると、で忘れにくくはなると思うんですよね。まあ、ダジャレがあると、皆さん英単語を覚えたりするときに語呂合わせで覚えたりしませんでしたか？そういう経験ないですか？私高校の時に英語の先生がめちゃくちゃ悪かったので語呂合わせの連想記憶術っていう本がですね、今でもあるそうですけど、あれを買ってね、あれで英単語を覚えたんです。未だに覚えてますけど、一番最初の覚えた単語はアーバンダと勉強捨てるっていう単語なんですよ。アバンダンっていうのは捨てるっていう意味なんですね。でアーバンダと勉強捨てるっていう一番最初の単語ですよ、勉強捨てるっていうんですよね。もうそれ読んだ瞬間にアバンダン二度と忘れなかったですね。だから語呂合わせはね、やっぱり記憶に残る。その後僕はその本2冊あったんですけど、2冊丸暗記してそのまま、でその後足りないので自分で作りましてですね、はい、もう語呂合わせを作ってる方が時間がかかったですね。まあでもそのおかげで英語の単語を結構覚えてね、なんとか復帰しましたけども、まあ、やっぱなんかこう人間の記憶に残すっていうかな、そういう意味があるんじゃないかなと思いますよね。でもう一つはやっぱり笑いがありますよね。これ厳しい内容なんだけども、そこにこうふっとこう気が緩むというか、まあ笑うというかね、そういうこうことがあることによって、なんかこう感情の揺さぶりみたいなものがあるんじゃないかと思うんですね。まあ、皆さんお気づきかどうか分かりませんけど、私も説教するときにですね、まあほぼ必ずなんかちょっとおかしな話をします。皆さんをあえて笑わせます、はい、で笑わせた後重要な話しますから、はい、笑うと人間はですね、警戒が解けるんですよ。でずっと私同じ人の話を聞いてるとだんだん警戒してくるんです。なんかで飽きてくるから、なんか大切な話をしても素通りしてるんです。だから大切な話をしようかなと思う時に、必ず私はちょっと皆さん の警戒を解くために、緊張と緩和じゃないですけどね、ちょっと緩めます、はい、 だから笑った後に何か来ますから覚悟しておいてください。神様の、まあ、そのなんかねこうそういう目的があるんじゃないかなと思うんですけども、まあこれが理由だというようなことはないんですけど、まあこのことについて私は昔から考えているということでもありますが、やっぱりこの特に預言書に多いっていうのは非常にこう時に苛烈な内容ですよね。もうあの祭壇の炉のようにするとかね、お前はアリエルだって、エルサレムですよ、首都がねこの生贄の炉のようになってお前たちは皆殺しされるんだみたいなことをわざわざああいう言葉で表現するということの中には、この、まあ、非常に苛烈な厳しい宣告をされてるんですけど、神様のこう判断は非常に冷静なんだろうなと思うんです。なんていうか怒りに任せてわーわー叫んでるわけじゃない。そうじゃないとこういう言葉遊びとかユーモアとかね出てこないと思うんですよ。皆さんどうですか、頭に来てる時ってユーモア出てこないんですよ大体、まあ何言ってるかわからないようにわーわー言うと、サウラサウじゃないですけどね、まあ、あれは酔っ払いですけど、神様はその決して怒りに任せて、宣告をしたり、裁きを下しているわけではないということが、まあ、こういう表現の中に、少し見て取れるんじゃないかなというふうに、まあ、私は思うんですね。でもう一つはやはりこのユーモアっていうのは私たちがこうしてユーモアを介するユーモアを用いるユーモアを楽しむっていうのはやっぱり創造主が持ってらっしゃるその神様が持ってらっしゃるものの形なんだろうと思いますね。神様がユーモラスな方だから、神様がユーモアを用いる方だから私たちもユーモアを用いてるんであって、つまり逆だということです、なんで神様はユーモアを用いるんだろうかって私が言うのは、神様からしてみたらおいおい違うよと、そうじゃないと、私の中にユーモアがあるからあんたたちはユーモアが分かるんだよと、そう言ってくださってるような気がするんですね。これは神の形なんだろうと。神様はいろんな状況の中で私たちにご自分のメッセージを伝えられるんだけれども、それは時に厳しいこともあるかもしれないが、その中には神様のユーモアがこう込められているっていうところに、ある意味で神様の愛情がそこにあるのかなと思ったりもしますね。ただただ厳しくあるわけじゃないと。神様は様々なことを考えながら冷静に、民のことを思って、預言者を通して語られ、また私たちにそのメッセージを伝えてらっしゃる。だからこのユーモラスな表現を読むときに私たちはどこかで、あ、これはもちろん真剣に受け止めなきゃいけないことではあるけれども、神様の私たちに対する愛がねそこに隠れているんじゃないかというような、まあちょっとこれは読み込みかもしれませんけれども、なんかそんな気をしたりもします。皆さんぜひまた聖書を読みながらねこういう表現を見つけていただいて、その時にはなんで神様ここでこの状況でなんでダジャレみたいなね、この表現変だなとか思いつつも、あ、ここにやっぱり何か神様のメッセージがあるのかなということをちょっと考えていただいたら面白いんじゃないかと思います。はい、今日はそういうお話でした。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。今年は預言書、また預言者たちの姿を追っかけておりますけれども、神様は実に厳しい宣告の中にもユーモアを交え、言葉遊びを交えて語っておられます。非常に不思議な気がいたしますけれども、そこにもやはりあなたの思いが、あなたの姿が現れていると私たちは信じるものであります。神様、あなたは決して、感情に任せて私たちを裁かれるわけでもなく、また その思いは深く冷静であるということがこのような表現の中に見て取れると思われます。神様、私たちが聖書を読み、またこのような表現に出会うときに、 あなたはこのことを通して、このユーモラスな表現を通して何を語ってくださっているのかということも読み込むことができるように、またそのことを通してあなたからの慰めいただき、またあなたの導きがどこにあるのかということを知ることができますように、私たちのこの聖書との関わり方もさらに深めていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。